この番組は II パソコンの提供でお送りしています。
どうも米粒社協の佐京達夫です。
どうも日賀萌です。
で今日は今公開中、2月から公開している映画ブルージャイアントの特集をお送りしたいと思います。
はい、
なので今日の配信はネタバレを含みます。
はい、
まだ未見で、そして聞きたくないという方は、見た後に聞いていただければなと思いますので、お気をつけください。よろしくお願いします。
お願いいたします。
いや、比嘉さん。
はい。
ブルージャイアント見ていただきました。
いや、もう、いや、いや、もう、達夫さん。
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。いや、
ごめんね、ちょっと見に行ってもらっちゃって。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、そんなことないですよ。
これはね、まずちょっと概要を説明しておきますと、
はい。
原作が石塚真一さんという漫画家の方で、
はい。
有名な作品で言うとね、このブルージャイアントの前では、ガクっていう、山岳救助隊の、主人公
を、
主人公に据えた、山を扱ったね、作品で、もうめちゃくちゃ有名なわけですよ。
そうですね。
僕はもう学すごく好きで、全巻読んでるんですけれど。で、これは映画化されました、小栗旬さんでね、実写映画化されたというもので、で、今回は、その後に書いた、連載を始めた作品で、ブルージャイアント。
はい。
これは石塚さん自身も音楽経験もあったということで、ジャズを扱ったものなんですよね。
はいはい。
で今現在で言うと、この連載が2013年かなから始まって、はい、日本編のブルージャイアント。
はい。
でこの後またブルージャイアントスプリームっていうのとブルージャイアントエクスプローラーっていう、いわゆる無印スプリーム、エクスプローラーという形で、
はい、
連載を継続しているという。
ああ、ちょっとタイトル変わるんですね。
その舞台によってちょっと変わってくるんですよ。
なんとか編じゃなくて、ちょっとかっこいい感じの名前に、横文字に。
そういうか、ヨーロッパ編とアメリカ編なんですけど、それもちょっと原作のネタバレになってしまうので、最小限に抑えますけども。
はい。
で、今回この、ブルージャイアント、の日本編が映画化されたということで、はいはい、で、映画化にあたってはですね、これは、東宝で、
はい、
アニメーション制作会社が NAT っていうところで、
はい、
マットハウスのメンバーを中心に、2017年に設立されたところなんですよね。
あ、そうなんですね。
ちはやふるとかをプロデュースしたところなんですけども。
はい、はい。
あと、劇場版の幼女戦記とかですね。
あれも。
はい。を作ったところで、監督したのが、立川ゆずるさんという、
はい、
アニメーション作家ですよね。
はい、はい。
で、この方も、マットハウス出身です。オタク的に有名なのはですね、
はい、
2013年にデスビリヤードっていう作品アニメ未来で監督したっていう原作、脚本監督ですね。
原作も？
はい。で、テレビシリーズでは2015年からデスパレードをやった人で、他にも映画で言うと、名探偵コナンのゼロの執行人であるとか。
あら、このね、番組には馴染みの深い。
はい。
コナンさんから
今年は、名探偵コナンの黒金のサブマリーンが4月から公開される。
はい。
で、あとは、モブサイコ100。
モブサイコもやってるんですか？
これは、無印ね、2016年の最初のシリーズから監督、絵コンテ、演出などやってます。
へぇー。
で、まあ、そのもう本当コンテンツに関して言うと、もう本当いろんな作品2000年代から手掛けておられまして、はい、まあ、シュタインズゲートとか演出、はい、あとはちはやふるのエンディング演出であるとか、そうですね、ソードアートオンラインだとエコーンでやったりとか、
はいはい、
残響のテロルでは助監督、などもやっているという。まあだからまあトップアニメーターと言ってもいいと思うんです
けど。そうですね。職人ですね。
で、そこも、この立川譲監督によって作られた、このブルージャイアント、はい、うん。で、まあ実際にこのジャズを扱った作品ということで、まあ漫画当然面白いんですけど、
はい。
音がないんですよね。
ですよ、いや、それで、そうですよね。
で、はい、アニメになった時に音大丈夫かおいっていうのはあったわけですよね。
はい、はい。
で、これ音楽が上原ひろみさんという、もう日本ではもうめちゃくちゃ有名な人なんですけど、現在43歳。
若っ！
はい。まあまあ、俺らからしたら若いけど。あ、
そうかそうか。そうか、すいませんね。おじさんなんでね、まあまあまあ、ついついね。そこしたと思っちゃってですね。
うん。まあでももう、ものすごい人です。僕もちょっとね、上原ひろみさんはコンサート行ったことがあるくらいすごい好きな方なんですけど。
いや、僕でもお名前知ってるぐらいのね、有名な方ってのは。
ピアノはすごいです、はい、本当に。
ええええ。
で、実際に、公開前はですね、
はい。
この、まあ、例えば演奏ね、
うんうん。
誰がやるんだっていうことで、まあ、大だったりとか、まあ、玉田、はい、まあ、あと、ゆきのりっていう、まあ、基本的にはこの3人の若者が出てくるんですけども。
はい、はい。
まあ、そういった人たちを実際の、やっぱ、例えばジャズ始めた人とかね、ジャズ始めて3、4年目とか。
はい。
の人にやってもらった方がいいんじゃないかっていう説と。
はい、はい。
いや、プロの方がいいでしょっていう説があって、まあ、結構その、はいはい、プロがやるのみたいなことを言ってる人たちもいたという。
いや、原作はね、市場主義者の方ですから、そうなっちゃいますよね。
うん、うん。まあ、とはいえ、結果見てみたら、プロすげえっていうのを知っていただけたんじゃないと思うんだけど。
うん。
まあ、そんなところで、まあ、まず、比嘉さん、どうでしたかっていう、まず感想から聞きたい。どういう環境で見た、まず。
僕ですね、新宿のバウト9のですね、シアター7っていう、うん、まあ、そんなに大きくない、バウト9の中では、箱だったんですけども、音がめちゃめちゃ良かったです、
うん、
まず。
そうなんだ。やっぱね、シネコン音がいいんだよ。いや、俺ね、はい、今までね、3回見に行ってんだけど、その。
もう3回も。はいはい。
劇場名は言わないんですけど、まあ、はい、渋谷にある某劇場でこのブルージャイアントを見たときは、
うん、
スクリーンがまず小さいのと、音が激しょぼだったんですよ。
そうなんですね。
で、僕最初見たときは、はい、それこそ新宿の、はい、東方シネマズだったかな。
あ、はいはいはい。
もうね、音がすごくて。
はあ。
もうね、感動してるとかそういうことじゃなく、
うんうんうん、
普通に演奏シーンで自然に涙が出てきたんですよ。
はいはいはい。
で、うわ、すごいなと思って、
うん、
いや、とんでもない映画見たわと思って、渋谷に行ったら、うん、あれこんな映画だったってなって。
あ、そんなにやっぱ変わりますか？
あれあれあれあれ、うん、って思って、またちょっと別のところで見たら、はい、あ、やっぱりこれ、やっぱ劇場で見ないとな、これはっていう。ちゃんとした音響のある劇場で見ないとなっていうふうに思ったんだよね。
はいはいはい。
比嘉くんはまずまあ、ここまでがま、前提整理なんですけども。
はい。
どういったところが良かったでしょうか。
僕、この、すいません。ブルージャイアントももちろんこの漫画がすごいとかね、額も、ね、中津井国で散々見てるんで、もちろん知ってるわけですよ。傑作って知ってますけど、一、うん、回も読んだことなくて。
まあね。
全くの初見で、何もインプットないまま行ったんですけど。
最高だと思う。それ一番いい見方だと思うよ。
いや、達夫さんがね、前々から言うじゃないですか、うん。エヴァンゲリオン何も知らずに見た人どうなのかっていう話。
超見てみたい。うん。
こんな幸せな体験ないですよ、達夫さん。
ああ、よかったよ、ひろくん。よかったよ。
記憶を消すですね、こう発明があったら、一回消してまたもう一回見て、行きたいと思う。
まあ、医学もすぐ忘れるけどね。
うん、
年齢的にも。
年齢的にも。いや、本当に、
うん、
ここ何年かで一番って思うぐらいで。
あ、本当ですか。
終わった後立てなかったんですよ。っていうか、立ちたくなかったんですよ。
ああ、いいね。
これ、 映画見て初めてですね。
いや、最高だったね。
あの映画なのに思わずアンコール言いたいぐらいで。
わかる、
わかる。もう一回、なんだろう、もう一回見せてみたいな感じで。
ね、俺ね、うん、いろんな映画見てきて、やっぱね、その最後の終わり方っていうのに、
うんうんうん、
が、すごくこう重要だと思ったんだけど、
はい、
ブルージャイアントは、はい、あのエンドロールに入る前の
そう
カットアウト、
あれ
最高なんですよ。
うん、
最高なの。
いきなし、
いやー、やばかったよね、あれね。
いや、あんなかっこいいあの終わり方一番じゃないですか。
演奏終わったところで終わるから、
もうちょっとね、今2回、1回見たから言うんですけど、あれで帰っても幸せかもしれませんよ。
いや、そうなんだよ。
うん。
もちろんね、エンドロール後に、まあ、ちょっとしたね、
はい、
映像つくんだけども、
はい。
ただね、やっぱあのカットアウトで終わるのが、もうほんとパーフェクトで。
わかります。すげえわかります。
確かに日が立てなくなった気持ちわかる。俺ももうちょっと偉い感動したから、あれ。
うん。
いやー、この映画ここで終われば完璧なのにって思う映画いっぱいあるけど、もうあのブルージャイアントに関しても全く問題ない。
うん。
うん。いろんなし。
そうですね。
うん。
いや、また、本当に、とにかく、あの曲が良くて、
うん。
やっぱ、まず、本当も達夫さんと一緒で、最初の方のあたり、一番最初っていうのは正直、
うん。
これどうなんのっていう感じだったんですよ。
うん。
一番最初。なんかよくなんか、あんまり かっこよくもないし、ね、なんか田舎の子が出てきちゃった時点で、うん、自分のとね、あの、上京した頃のことを重ねちゃってですね、うん、あ、東京悪い人間ばっかりが騙されちゃうよ、この子絶対騙されちゃうか、こういう展開じゃないんで、この子がいっぱい傷ついて、挫折してとか、そういうストーリーなのかなって思って見てるから、うん、ちょっと舐めてかかるんですよ。はい、見てたんですよ、
はい。
したら、本当にあの、最初の、その、ジャズ喫茶で、
はい、
ピアノマンの、ピアノの、ゆきのりくん。ゆきのりくんの前で一人で演奏した瞬間に、
テイク2ね。
あの瞬間、ダイエの評価がですね、もう、ガチャコンって変わって。
そう。わかるよ、ひがくん、わかるよ
天才だ
わかるよ、ひがくん。あのね、
あれ上手ですよね、あれね、演出ね。
最初のテイク2でね、うん、その、うん、自分と組んでほしいって、ダイが言ったピアニストね、ゆきのり。はい、まあ、天才ピアニストですよ。
はい。
で、ゆきのりに、まあ、俺の演奏を聴いて組むかどうか決めてほしい、みたいな、ね。
はい。
言うわけじゃん。
はい。
で、あのシーンに至るまで実は、
うん。
正面から演奏してるシーンを撮ってるカットがないのよ。
はぁ。
だから、
そう、はいはいはい。
ファーストカットって、あの、川辺で演奏してるシーンなんだけど、ね、やっぱ横とか、遠巻きからなのよ。
確かにそうでした。
で、東京出てきて演奏してるときは、はい、高架下で背中を向けて演奏してるのよ。
はいはいはいはい。
だから、なんとなく凄そうなんだけど、よくわからないっていう状況に抑えてあって、うんうん、
はいはい。
で、実際にその、テイク2で、
はい。
あのテイク2ってお店ね。
お店ね。
で、ゆきのりの前で演奏するじゃん。
はい。
で、ゆきのりが演奏を聞いた後に、
はい。
先帰ってくれっつって、
そう、あそこ、あそこ、
もう涙流すの。
うん。
で、これ全く説明台詞ないの。
そうですね。
でも、あの雪のりの涙に、めちゃめちゃ共感できん。
はい。うんうん、うん。
それはなぜかっていうと、あの演奏シーンが説得力があるからなんだよ。
ああ。
俺もまずそこの演出にビビりまくったよ。
うん。
すげえ、すげえ、みたいな感じになったよね。よかった。
あれ、僕何も知らないで見てたら、どっちの涙なんだろうなって思ったんですね。
あ、
今も正直一回しか見てないんで、うん、まだ、あの、正解はわかんない。原作読んでないんですよ、わかんないですけども、
うんうん、
あの涙が3年で、あの演奏っていう部分で、
うん、
あの、人で、一案は、まあ、全然違うと思うんですけども、うんうん、3年間で、この子はここまで演奏するってことは、
うん、
血の滲むようなあの練習したんだなっていう部分で、
うん、
お前偉いよって感動の涙なのか、
うんうん、
もう一個は、3年でここまでのテクニックがあるっていうことに対しての、うん、あの、負けというか、
うんうん、
才能あるやつと会った瞬間に心が折れた涙なのか、うん、まあ、わかんないんですけど、まあわかんないまま見てから逆に良かったんですけども、うん、あれどっちなんですか、あれ。
あれは、まあ、別に原作でも説明されてないけど。
あ、そうなんですね。
努力と才能だよね。
あ、
努力と才能 において、自分と桁違いの人間を見てしまったっていうことの悔しさだよ。圧倒的なものを見てしまったっていう。
はいはい。
物が違うっていうものを見せつけられた時の。
うわぁ。あ、そうだったんですね。
例えば、普通のバッターが松井秀喜を初めて見た時みたいな感じだよ。うん、
はいはいはい。
これはやばいみたいな。
いや、そうです。正直、本当初見だったんで、うん、それが演奏、何が上手い下手って分かんないから、その、うん、比べてどっちが上手いとかを言う、しかも楽器、まあまあ、演奏の違うか分かんないじゃないですか。だから、うん、うん、ちょっと迷ってたんですけど、そういうことなんですね、うん、やっぱり。
うわぁ。
余計また切なくなりますね。雪の降りにってなりますね。
そうなのよ。
うわぁ、恐ろしい。
で、うすうすその圧倒的な差を感じつつも、はいはい、自分に自信を持っていた雪のりが、う
んうん、はい。
やはりソーブルーっていうね、まあ、
そうだね、あそこのシーンも。
まあ、あれもね、実際に東京にあるね。
あ、モデルあるんですか？
あの、ブルーノート、ブルーノートっていうところがあるのよ。
はい。
で、もうほんとそこはもうトップ、ジャズのトッププレイヤーが演奏する小屋なんだけど。
はい、はい。
あの、ブルーノートの支配人に、
うんうん、
君がダメなんだ。
いやで、大人げないです、あの人、平さん。
いや、でもね、あれ言ってくれる人ってやっぱそうそういないと、もう芸人でもそうそういないと思うのよ。
確かに。
このコンビは君がダメだよっていうのとかって言いにくいし言わないじゃん。はいはい、
しかもわざわざ呼び出してですよ。あれちょっと雑魚、
うん。うん。
確かに3人いる中で言わないっていうのは優しさではあるかもしれませんけど。
うん。
でもですよ。
うん。
あれ見て、だから、何回も残酷なシーンが見えてて、
うん。
そこでちょっと、やっぱりね、全然ジャンル違いますしね、僕はですけど、重ねる部分があって、
うん。
何度も何度もやっぱ落ち込みましたね。僕やっぱり、一番感情移入するのは、玉田なんですよ。
いや、わかります。
玉田で泣きましたもん。いや、玉田が。
僕は玉田のファン。玉田のファンに泣かされたね。
あ、わかります。おじいちゃんでしょ。
君の演奏をずっと見ていた。あれ、やばかったなぁ、あれ。
あれ、ずるいんですよ、あれ。だってね、最初の。
ドラムの成長をずっと見ていたっていうね。
最初のね、ファーストライブで、おじいちゃんいたら、僕は普通にアニメ見てる、アニメの方からしたら、うん、あ、多分この人は会社の社長で、うん、すごいプロ、大プロデューサーで、で、っていうと思ったんですよ。で、人が全部ブッキングして、うん、葛飾ジャズセッションも出たと思ったんですけど、したら全然そうじゃなくて、普通のおじいちゃんってとこに、余計、知った瞬間に、あ、そうだったのかーで、余計すごいわと思っちゃって。
そうだよね。すごかったよな
ぁ。いや、たまだ
なんかね、これね、すげえ不思議なんだけど、
はい。
いや、多分、うんうん、劇場でしかできない体験なんだよ。
はいはい。っていうと。
後でブルーレイが発売されて、
はい。
家で見ても、この音楽体験って得られないと思うんだよ。多分、よほどの、ホームシアターシステムとかがない限り。
は
い、
確かに確かに。
ああ、これは本当に音響のいい映画館でこそ見るべきものだなっていう。
確かにそうですね、うん。本当に音の構造にやられた感じもあって。
うん、
最初は僕もやっぱり演奏、曲でない、ちょっと泣いちゃいましたもん。なんか
よ、
なんかよくわからんけど、曲に合わせて、過去のシーンが出るじゃないですか。うん、あれは、原作にあるのか分かりませんけど、
うん、
うまいなぁと思って、うん、なんか、なんとなくもう、知らんないけど、設定が入ってくるっていうか、あ、
うん、
説明ゼリフなしで、あ、この子はこういうバックボーンになったっていうのを、爆音の超いい曲の中で聞くと、こんなスーッと入るんだと思って、
そうなんだよね。
すげえと思っちゃいました。
まあ、これ主人公の大というのはね、まあ、仙台から東京に上京してきて18歳。
はい。
で、雪のりも、ま、18歳。
はい。
で、玉田も、まあ、大の同級生
で。そうですかね。
はい。東京に出てきて。多分、あれ結構、あれ、早稲田かな？
ああ、モデルというか、その感じは。
サッカーサークル入ってるけど、本気になれなくて。
ね、先輩のね、チャラいね、先輩たちがいて、もう合コンとかも行ってるけども、
そうそうそう。
なんか逃げ切らないみたいな感じの。
で、結局、玉田がドラムやることになってっていう。いや、18歳なんでね、
まさかドラムすると思わなくて、僕とも普通に、そんな活躍すると知らなかったから、
うんうん、
めちゃめちゃ玉げましたよ。もう、玉田やめとけと。すぐやめて、
ね、傷つくだけだからやめてくれて、ね。
そうです。あんな最後まで活躍すると思わなかったから、余計もう、本当に、 なんかファン目線というか、どうなるかわからないで見てるから、なんかそのね、事前に情報したら頭だもメンバーとなるかもしれませんけど、全く知らずに行ったので、
ただね、途中、こう、はい、関わった人たちのドキュメントを作ってる体のインタビューが差し込まれるじゃない？
ありました、ありました。
あれも、すべて、ラストシーンのためにあるんだよ、やっぱり。あのラストシーン、あのカットアウトのラストを作るために、うんうん、もう余計な説明を後にしなくていいように、
あ、
全部もう振り返ってる体で見るっていう、はい、
あ、
そうじゃないと演奏でかっちりもうカットアウトで終わるっていうことができなくなっちゃうから、
なるほどなるほど、
あれってどういうことだったんだ、あのことってみんなはどう思ってたんだとかっていうことが入れられなくなっちゃうから、はい、
そうですね、確かに、
いやー見事だな、
見事ですし、でそれで言ったら、あの、雪乃にだけ、その未来の雪乃のシーンがないところが、
うん、
またこれ出てくるのか、
そうなんだよ、
出てこないのか
な、そうなんだよ、そうなんだよ、
やきもきしちゃって、
そうなんだよ。
だからそれが結局、あの例の、交通事故のシーンにつながるわけじゃないですか。あれずるいですよね。
ずるいね。
あれほんとずるい。
ずるいね。そして、やっぱり、わかるな。今日で解散だっていうところがね。はいはいはい、うん、ああ、そうか。そうだよなっていう
あそこはね、やっぱりなんとなく見てたら空気感で察するので、
うん、
そんなに嘘はなかったんですけども、
うん、
だとしてもあそこで事故とか起こすなよとか思っちゃってですね、
まあそれはそう、
作者は鬼かと思っちゃって、も
そういうただね、原作では、
はい、
実際に雪乗り来ないんだよ、やっぱ事故で、
ええ、そうなんですか、
なんだけど、
はい、
映画では来るんだよ、
はいはい、違うんですね。
これが結構賛否なの。
え、あ、でしょうね。
うん。でも、
うんうん、
映画単体として見た時のカタルシスとか、もうどんなにご都合主義だって言われても気持ちよくするんだっていう、
はい。
覚悟を感じたんだよ、俺は。
もう、はい、はいはいはい。
雪の湯をあそこで出して左手一本で引かせるっていう。
うんうんうん。
そんなわけないじゃん。
はい。
そんなわけないじゃん。
そうですよね。いや、麻酔打ってたにしろ、いや、麻酔打ってたら、麻痺しちゃうんで左で動かないんだろうとかね。
そうなんだよ。
ありますよ。
うん。
でも、そんなことじゃないんですよ。
そういうことではないの。もう。
と思います、確かに。
そういう、なんかこのストーリーとか設定の緻密さ以上の、うんうん、その映画的体験、カタルシス。
わ、はい、かります。
うん。気持ちの高ぶりっていうのを優先してくれた勇気に、俺はもう拍手を送りたいなと思うし。う
はい、なるほど、なるほど。
とにかくもう最高。あ、もう俺今年スラムダンクとブルージャイアントだけでいいわ、みたいな。何度も見に行くわ、みたいな。
はい、
そういう感じ。もう今年一出ちゃったな、みたいなね。
わかります。わかり、すげえわかります。
ここ数年でもこんな体験なかったから。
いや、映画見てこんな気持ちになったの、
うん、
多分ないです。本当にないです。もう数えられるのかっていう。
ありがたいです。比嘉くんにそこまで言っていただいて。
やっぱりあの、音と、やっぱり曲の説得力が、半端なくて、
うん、
僕演奏まで頭いかないんですけど、
うん、
あの、結局僕何目線で見てるかというと、
うん、
あの、客席の皆さんと一緒なんですよ。
うん、
あの人たちに向かって、そう、どうしようと。
うん、
俺もあそこにいると思って見てたんですね。
うんうんうん、
だから、あと、サブキャラで感情移入したのが、やっぱり、あの、スラムダンクと一緒で、
うん、
あの、中年たちなんですよ。
うん。
豆腐屋の店主に感情移入しちゃって、
うん、
あ、そう、あのね、深夜のね、朝早く起きて車で一人だけお店行って開けて作ってる。で、コンサートも見た後に、明日早いんだけど、ね、睡眠時間削ってでも見てるっていう、小市民の生活っていうのが、
うん、
あの作品には入ってるから、余計感情移入しちゃって。
そうなんだよね。
最後の映像の老夫婦、あの老夫婦が手をね。
あと、あの、雪のりがね、夜逃げして別れてしまった、はい、あの、幼少期の女の子。
あ、やっぱあれ。
ゆっちゃんって言ってた。
はい。
あの女の子。
やっぱあの可愛い子ですか、おかっぱというか。
見に来てたよね。
ですよね。
あと最初のライブに来てたね、サラリーマン。はい、
そう、あ、そうなんです。あの、ちょっと鼻が赤い人ですよね。
そうそうそう。
あれは来てくれてたと思って。
いかにもアニメ見てるわーって感じにさせてくれる、あの、キャラクター造形の。
そうです。
最高だよね。
いやー。
最 高なんだよ。
最高で
ジャイアント、ありがとう。
そうですよね。いや、ほんと、いや、いろんな多分ジャンルで皆さんいろいろね、こう、うん、夢追い人がいると思うんですよ。
うん
やっぱり重ねられると思うんですよね、うん、初ライブの時どんなだったとか、うん、やっぱり初ライブに来た人がその単独ライブにね来てくれてたら、うん、カッサ方見たら多分舞台上から泣くと思うんですよただねあの惜しむなくは、うん、主人公3人が18でまあ年取っても20歳前で1年半って言ったら19歳半じゃないですか、
うんうん、
だから感じないでしょうけどもしも自分がその立場だったら泣きますよ絶対
そうだな
本当に
18歳やんってもうね、もう鼻くそ食ってたぐらいな感じだもんね。
本当ですよ。何もしてなかったですよ、本当に。僕、ね、あの18歳。だからで、その、でも18歳の、彼らの才能ある彼らに対して、
うん、
多分普通、今までの僕だったら、他の作品だったら、
うん、
やきもちから来る、うん、そんな18いねえよっていう風に、に言ったと思うんですよ。
うん、
でも、そうさせないのは、
うん
何なのかなって、ちょっと、今日、映画終わった後、家までずっと歩いてきてたんですけど、いや、ちょっと、出てこなかったんですが、やっぱり単純にその、
でもね、
何なのかなと思っちゃって。
俺、これはね、あの、俺やってる米粒社協の、はい、YouTube で、
はい、
あの、ブルージャイアントも扱ったんだけれども
。あ、そうなんですね。はい。
まあ、その時もちょっと言ったんだけどね。
はい。
あの、台、主人公の台がね、
はい。
そもそもジャンプ系の主人公じゃないの。
うん。
もう成長してない、
うんうんうん、
最初から最後まで成長してないのっていうかこの石塚真一作品の主人公って成長しないの
えそうなんですか
とにかく最初から器がバカでかい人間なの
はい
で周りの人間が巻き込まれて成長していくの
あ成長するのは周りだけで本人はいたって
まあ基本的に、まあ、技術とかの向上 は,、はい、はあるんだけど
はい
もう最初からスーパースターなの。誰も知らない時からスーパースターのマインドで、とにかく器がでっかくて、
はい、
宇宙人なのさ。
なるほど。
うん。
ああ。
だから嫉妬とかそういう感じじゃないんだよ。等身大じゃないの、もう。
あ、そういうことか。だからなんですね。
俺は基本的にはそうなのかなって思ったの。
はいはいはいはい。
で、まあ、周りは努力できる才能があるっていう感じの子たちで、どんどん巻き込まれていくし、見守る大人への感情移入の方がより強くなってるので、ね、だから、テイク2のママとか、
はい、はいはいはい。ああ、まあ。
ソーブルーの支配人もそうだし、お客さんたちもそうだし。
はい。
だから唯一ヒール的に扱われる葛飾ジャズシンフォニーの鳥居の人ね。
はい、いましたね。はい。
こいつら知らねえけど、とりあえず呼んでみるか、まあ、ノリの人。
はい、はい、はい。
だけど、もうそこも、まず中盤というか、中盤から終盤にかけての大きいカタルシスの一つになってるから。
うん、そうですね。
うん。いやー、だから本当に見事に構成されてるなと思ったんだよね。感想メールが届いてます。
あ、マジっすか？聞きたいですね。
ブルージャイアント特集やるよって言ったらね。
はい。
びっくりしないでもらいたいんだけど、
ええ、
2通来ました。
そっかな、そっかな、告知したのに
2通来ました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、じゃあまずこちらの方行ってみようかな。
はい。
お名前がですね、
ええ、
ジホンさん。
ジホンさんありがとうございます。
まあ、スラムダンクはちょっとまだ見に行けてなくてということなんですけれども、
はい。
今は音楽好き、趣味でピアノ、ギター、ドラムをたしなみますと。
すげえ。
の小生としては、まずブルージャイアントを見に行かねばと思い、はい、今日少し時間に余裕ができたので、WBC 準決勝の村上のサヨナラヒットを見るのを諦めて映画館に出かけました。
すごいですね。朝から
音楽が重要な作品なので、どうせなら良い環境で見たいので、
うん、
極上音響上映、略して極音で見られる。おそらく日本一音響が良い映画館である、立川シネマシティで見てきました。
そんなのあるんですね。へぇ。
いやー、すごかった。
はい。
前情報全く入れずに原作も魅力で行きましたが、
うん、あ、一緒だ一緒だ。
最高でした。語彙力ねーって書いてあります。
いやいや、いい
です。ジャズ自体を生で見たことはないのですが、
はい、
演奏シーンの緊張感、 迫力、演奏自体の素晴らしさ、本当に心打たれました。
うんうん、
同じくジャズを題材にしたデイミアン・チャゼルのセッションを見たときと近い感覚を覚えました。まあ、セッションかなり後味悪い作品でしたけど、はい、
うん、
まあ、演奏のそのカタルシスという意味では、はいはい、似たものがありました。モーションキャプチャーを使いリアリティを求めつつも、アニメならではのケレン味のある表現も組み合わせており、素晴らしかったです。
はい。
小生映画館ではいつもは飲料を持ち込み飲み干すのですが、今日は結局最後まで一滴も飲まずに劇場を後にすることになりました。
おお。
それは飲む雰囲気ではなかったのです。
え、なんでですか？
少し喉が渇いてきて飲みたくもなったのですが、
うんうん、
満員の劇場で、誰一人飲んでいる人はいなかったので飲めませんでした。
そうなんですね。
もちろん何か食べている人も誰もいませんでした。
はい。
息を飲むとはこのことかという雰囲気が場内に漂っていたように思います。この感覚は劇場でしか味わえないよな。やっぱり映画館はいいなと思いました。またこれはまさに劇場がライブ会場と化していた証とも言えるのではないかと思いました。
うんうん。
話についてはラストが漫画と異なっていて賛否両論のようですが、小生は原作を魅力だったのでアンコールの演奏はとても嬉しかったです。
僕も。
あれがなかったらカタルシスがなく消化不良になってたに違いありません。
確かに。
雪のりの左手だけで弾くピアノに本当に感動しました。
うん。
もちろん、渋滞で弾けるわけがないという意見もありますが、それは野暮だと思います。
そうですよ、もう。
ただ、どうせ改変するなら、交通事故自体回避してもよかったのでは、とも思いました。
思います、僕も。
というか、小生、この手のスポーツものアニメによくある頑張ったのに怪我で本番に出られないという最終回手前のあるある演出、大嫌いなんですよね。とはいえ、交通事故自体をなくすのはやりすぎだと思いますので、ちょうど良い改変だったのでは、と思いました。一つ気づいた細かい演出ポイントとしては、ソロを弾く前に、はい、
うんうん、
腰を少し浮かして、椅子の右側に少し寄るところです。
あった。
主にメロディーを弾くのに、使う右手が使えないので、うん、体の位置をずらして高音部分に左手を持っていくため、だと思いますが、細かい演出に感服いたしました。
へ
ー。さて、劇中に出てきたライブ会場はモデルになるお店がありますが、
はい、
私はコットンズかっこピアノの雪のりが代役で出演したところかっこ閉じる、
うん、はい、
のモデル店のコットンクラブにライブを見に行ったことがあります。
はい、
これ牧田さんとかもねライブやってるところ
ですね。あ、そうですか。へえ。
ここはジャズだけではなくポップスやロックもやってる会場で、はい、ビートルズのポール・マッカートニーがビートルズ解散後に組んでいたウィングスというバンドのメンバーであったデニー・レインが2006年に来日した際にコットンクラブでライブを行ったのを見に来ました。劇中で表現されていた通りの会場で2006年当時と全く変わってなかったです。
うんうんうん、
音楽を聴くには程よい広さで特に音響が大変素晴らしかったのをよく覚えています。
ほう。
東方小さなライブハウスから東京ドームまで大小様々なライブを見に行っていますが、音響はここが今までで一番良かったです。
すごいですね。
常々音楽ライブはあのぐらいの広さで行う聴くのがベストだと思っています。
うん。
あ、ボサロよろしく下北のライブハウスで聴く爆音系ロックライブももちろん大好きなんですけどね。
うんうん。
ちなみに最後の演奏を行ったソーブルーのモデルであるブルーノート東京は言わずと知れたジャズの聖地なので、
はい、
門外観の私は恐れ多くて行ったことがないのですが、ブルージャイアントを見る限りはコットンクラブと同じくらいの広さに見受けられたので、コットンクラブ以上に素晴らしい音響が楽しめる会場なんだろうなぁと想像しています。一流のジャズミュージシャンの演奏を大音量で聴けるまたとないチャンスでもあると思うので、まだ未見の方は音響の良い劇場に足を運んでいただきたいなと思いました。以上です。ジホンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、もうほぼ比嘉くんが言ったことを、
はい、
そのままね言ってくれてますけど、まあ音楽ちょっとやってるっていう方からの貴重な意見でもあります
。すごいですね。あ、そういうことだったね。鍵盤をこうね、高音を押すために動くって、うん、そういうちゃんとした理由があったんですね。
そうそうそう。
へえ、すごい
のよね。
あれ、確かにあのエンディングのあれ見たら、モーションキャプチャーやってる方と演奏の方は別なんですね。うん、あ、違うんだと思ってそこもびっくりして。いや、
続きまして。コバさん。
コバさん、ありがとうございます。
いつも楽しい配信ありがとうございます。
いえいえ。
コバと申します。
コバさん。
ブルージャイアントをゴーン上映にて鑑賞してきました。
今度はゴーンの、
はい、音楽を題材にした本作はよりいい音質で楽しむのがいいだろうと少し遠い映画館に足を運びました。
はい。
この作品で一番感情移入したのは、うん、ドラム初心者の玉田です。
わかりますよ。
私自身が40手前にしてあるスポーツにはまり、初心者としてたくさんの方に迷惑をかけつつも技量を上げていった経験と重なって見えたのです、
はい、
毎日練習を欠かさず父として上がらない技術に絶望もし、うん、うまくいかなかった時には一人悔し涙を流す。だからこそ彼の成長を楽しみにライブへ通っているというファンの言葉には胸を震わされました。初心者としての玉田の演奏シーンはたどたどしいもので、はい、逆に音入れをしたプロの凄さを見ました。そこから徐々にバンドメンバー2人の演奏に合ってくるようにも感じました、
うんうん、
どれだけ撮り直しをしたのだろうと気が遠くなる思いです。ただ終盤での澤部のミュージシャン生命が絶たれるような大怪我はいくらドラマを盛り上げるためとはいえやりすぎのように思います。まあね、ここはやっぱり、
まあ、そうですよね。
そう思う人もいるでしょうという、う
ん、僕もちょっと思いますからね、ま
あ、作ってる人はもうそんなのは重々承知ですからね。
はい、あ、確かに。
あまりの痛々しさに思わず悲鳴のような声が漏れ出してしまいました。まあ確かにさっきもねちょっと引用あったけど、うん、セッションっていう映画でもね、はい、こういう展開ちょっとあったんで、はい、あ、
そうなんですね。
ドラムを始めて1年ほどの玉田が耳の肥えた客を納得させるためにはそれだけの衝撃を与えなければならなかったという理由なのでしょうか。ああ、玉田のソロよかったな。
いや、すごい、もう、あれ本当に応援してましたもん、見てて。
泣いちゃうよ、あれ本当に。なんか本当応援しちゃうよね、あれ。
いや、もうしない人間おかしいですよ、あれ見て。
すごかったね。
素晴らしいドキュメントですよ、もう。
確かに終盤のソロシーンの演奏は聞き迫るものがありました。
うん。
不満点があるといえば、3D アニメーションの不自然さです。
ああ、まあちょっとね。
迫力のある手書きシーンとのギャップで一瞬音楽への陶酔が途切れてしまいました。あと打ち上げの焼肉シーンの適当さ加減です。澤部が玉田に肉の焼き方がうまいというシーンで、実は大したことないのに皮肉で言ってるのか本当に焼き方がうまいのかよくわかりませんでした。全体としてはとにかく音の迫力がすごくて体の芯から震わせてくれました。ライブシーンにおける魂を燃やすような音は劇場でこそ体感すべきです。以上です。小葉さん、ありがとう。
いや、小葉さん、ありがとうございます。あ、確かに焼肉のシーン言われたら確かに、
まあどっちかに振らないとね、ちゃんとね。
そうですね、
下手なのか超うまいのか、
うまいのか。
まああとね、まあ本当にね、まあこれはもうね、まあスラムダンク見た後っつうのもあるんだけど、
はい、
やっぱ 3DC じゃちょっときつかったね。
そうですね。なんか、3D のとこだけは、うん、テレビ版、テレビシリーズの CG 版とそんなに大差がない感じがして、うん、もうちょっとお金かけれたんじゃないかなって思っちゃいます
よ
ね、うん。
テレビ版よりちょっと質低いぐらいに思ったね。
確かに。
最初は。もう、まあ、特にピアノ難しいと思うんだけど、うん、
はい。
まあ、ここは頑張んなきゃいけないとこだけど、スケジュールあるいは予算なのかっていう。
いや、まあ確かにそうかもしれないですね。
まあ、正直ちょっとびっくりしましたね、僕は。え、これ劇場版っていう。
うんうん。
おそらく、ブルーレイでは修正されてることと思いますけど、
ね、なるほど。CG ですからね。テクスチャー貼ればあれかもしれませんけど。うん、でも、別に、なんていうんですかね、やっぱりその、モーションやってるからっていうのもあると思うんですけど、うん、別にモーションなくても十分説得力、
そうなん
です、ね、アングルとかでできたのになっていうのは確かに思います。
だからまあ、その、演奏における手の動きに関しては、はい、いやでもで、ダイは超頑張ってたの。
ああ。
だから、こっちに時間かけたんだろうな、はいはいはい、もうどっちかしかねえなってなった時に、こっちに時間かけたっていうふうにも思えるんだけど。
確かに、まあ物語のね、こう成長物語としてはやっぱりどこもそうですけど。
まあ、その、
たまたまね、
鈴宮春日からずっと俺らはもう演奏シーンの手の動きに関しては見すぎてるっていうのもあると思うんでね。
あとオタクが喜ぶのは CG じゃないんですよね、手書きなんですよね。
まあまあまあまあまあ、だからそこは、
うん、
まあもうしょうがないところなんだよ。多分絶
対言ってくれるんですよね。言
ってる本人たちも分かってること
だと思うんで、
あまりにちょっとそこの質がね、ギャップがあるんで、
はい、はい。
まあ確かに、えって思うところではあると思うんだけど、まあでもね、そんなことはね、さまつなこと。
そう。あの曲の中ね、うん、あの音の中にもね、構図の中ではもう全然、
いや、すごい。だって、あれ多分音を先に撮って、それから絵を合わせてるから。
ああ。
いや、多分だいぶスケジュールなかったんだと思いますよ、きっと。
そうですよね。
あと、やっぱね、サックスとドラムの動きがちょっと尋常じゃなかったから。
いや、僕、見たことで、サックスって本当にあんな上下動くもんなんですか？
まあ、人によってね。
へぇ、
で、やっぱ、うん。あと、台が結構ね、その、はい、大きく動くタイプだから。
うんうんうん。
でも、やっぱあれはすごい説得力ある。あの、サックスの動きに関しては。
あ、僕、サックスのやって言うと、やっぱり、タモリさんか武田真治さんぐらいしか
ちょっと浮かばないんですよ。まあ、そうなりますよね。そうなりますよね。
二人とも、スマートでやるじゃないですか。
あ、
ま
あ、はい、なるほどね。
なんで、最初からそうなんですけど、ものすごい汗かくじゃないですか。うん、そこでまずグッときましたね。体力勝負なんだと思って。
まあ、肺活量だね。
びっくりして。
まあ、なんでも演奏はそうなんだけど、体力なんだよね。
ああ、だから走り込むじゃないですか。走るのって思っちゃった。
いや、だって吹奏楽部って実質スポーツ系だからね。
そうなんですか。
うん、やっぱ、ユーフォニアムとかにもあったけど、走り込みとかね。校庭走るとかっていうのが練習に入ってるから。
あ、そうか。ってことは、玉田が、サッカー部だったっていうのは、実はちゃんとした、
そうそうそう、そういう
ことなんですね。
普通はね、持たない。だって、
そうでか、そうかそうか。
だってさ、深夜とかさ、その、はいはい、X ジャパンとかを思い出してもらいたいと思
ったけど。確かに、確かに。YOSHIKI さん、毎回ぶっ倒れますもんね。
いや、あれはやばいでしょ。そう考えて。
まだでもそのね、ちょっと何年間このサッカーの基礎体力があったから、
うん、
そういうことか。
台に関しても、肺活量があるっていうのは、あれバスケ部っていう設定だったでしょ。はいはい、
あ、そうなんですね。
はいはいはい、本編の中でバスケやってたっていうふうに言ってるから。
はいはい、あ、なるほどなるほど。
で、よく見てもらえればわかると思うんだけど、サックスケースに、
うんうんうん、
仙台にある B リーグのチームのロゴが貼ってあるから、シール。
よくわかりましたね。
うん、
あ、そうなんですか。
そう。だから、一応僕バスケット好きなんで。
いやいや、それ、満たしてますよ。この、ラジオ聞いてる人だから。
はい。まあ、そこ。
そうなんですか。
そうなのよね。
細かいな
ぁ。まあ、だからもうそういうところでね、あと、なんかこうね、完全にプレイヤー気質な人と、作家気質な人と、はいはい、プロデューサー気質な人って、うんうんうん、まあ芸人にもいるじゃない？
いますね。はい、はい。
なんかそういうのもあるあるみたいな感じで、割と、
ああ、
そっかー、雪のりそっかー、みたいな。
ああ、だから、雪のりがね、結局損しかしてないんですよね。
まあまあまあまあ。
いや、せめておさらなじみの女の子が、うん、ちょっとね、こう、いわゆる、ちょっとデートシーンでもあれば少しぐらいはね、あれですけど、うん、ずっと、いや、あれで終わってるから、その子雪垣がどうなったかだけが気になって仕方ないんですよ。原作見てない僕としては。
まあまあ、それはだから追いかけてくださいっていうようなことでもあるんですけど。
なるほど。
いやとにかくこの劇場体験、この感動っていうのはね、もうほんとちょっと、音楽だけに言語化が難しいんだけど。
はい。いや、本当にこれだけは見てほしいって、自分見たら思いません。いや、クニーさんに絶対行かせましょう。
まあ、クニーさん行かないよ。
いや、音楽好きだからクニーさん絶対、あれですよ、この間のストップモーションのアニメも見に行ったって言ったじゃないですか。
いや、クニーさんは、
はい。
いや、俺ヘビメタなんだよな、っていう。
もう言いそうですけど。
メタルなんだよな、でも俺やっぱり、とかっていう感じだから。
いやいやいや、絶対見てくれます。きっとね、クニーさんはちゃんとこのオンエアも聞いてますから、毎回。ね、見てくれますよ、絶対。
クニーさんは聞いてくれてます。はい、
僕と違って、毎回ちゃんと、十分出てなくても聞いてくれます。聞いてますか、クニーさんは。大丈夫です。クニーさんの感想を聞きたいな
ぁ。ブルージャイアントは本当に、だから、こんなに、すがすがしいまでに、はい、
うんうん
う
ん、
女が出てこないっていうのすごいなと思って。
確かに。本当ですね。
いや、まあ、深海作品はもうね、女の子を可愛く
描いて
ますけども、スラムダンクでさえ、
はい。
あやこさんとかね、春子とか出てきてましたけど。
ですよね。
まあ、出てこない。
確かに。
テイク2のアキコさんがヒロインですもんね、実質。
アキコさんと、あと、ゆきのりの、はい、まあ、その、幼少期のね。
ですよね。もっと出てきてほしいって
。全く出てこねえっていう。
でも、そんなことを見てるときは、本当にその、最初の、テイク2の演奏シーンから後は、全く、ないんですよ。
そうだよね。
テコのとシーンぐらいですよ、ちょっとえっと思ったのは。それ以外のときはもう、何も頭考えられないぐらい、作品に引き込まれちゃって。
そうだね。
こんな作品ないですよ、絶対。他の作品だと絶対ちょっと考えます。あ、この時はこうなのかなーとか、いろいろ考えながら見るんですけど、いや、もうそんなん無理。ずっとこの作品に引っ張られていって。
山場の作り方も完璧だったんだよな。
完璧。ああ。
山がちゃんと、はい、何分かに1回用意されてて、うん、まあ、はい、例えばテイク2の演奏であるとか、はい、ね、その、玉田の初ライブとか、
はい。
あの、ね、その、
葛飾のジャズフェスタもね。
終盤のね、あの、ソープルーの演奏とか、はい、まあ、飽きさせないように山を作ってて、しかもその山の頂点が徐々に右肩上がりになってる。
はあ、もう完璧だ。
すごいよ。本当によく作ったなと思って。
いや、素晴らしいとしか言えないのか、もう悔しいです。いや、もうね、言っちゃダメですけど、見たらわかるっていうか、聞いてほしい。かつといった映画館でっていうのは、僕も帰り道思ってて、まあ、ホームシアターあっても、ヘッドホンでもですけど、適正ボリュームってわかんないじゃないですか。
ああ、確かに。
だから映画館で聞くボリュームが、あ、これが、この、制作者の方が聞いてほしい、あれかなと思って。だってあれなんですよ。演奏シーンは爆音でしたけど、普通の会話シーンで声が大きいなと思ったことないんですよ。ちゃんとその辺のバランスも、音響さんが撮ってるのかなと思ったら、やっぱ映画館で行ってよかったってすげえ思いました。
そうだよな。
家行ったら自分でボリューム変えちゃうじゃないですか。絶対じゃなくて、あ、もう変えられない。あ、これが、その原作者さんの、監督さんのあれかなのかっていうのが、感じてほしいと思っちゃって。
これは素晴らしい映画体験だからね。絶対見てほしいね。
絶対見てほしい。そうですね。だって、いや、こんな映画ないぞ。だって、こんなに最高だったと思ってるのに、3人の顔を思い浮かべたら、あんまり顔の印象ないんですよ。でも似顔絵描けないんですよ、多分。街で会っても、わかんないんですよ。
そうだね。
なんでこんなに僕は完璧、感動してるんだろうと思う。
いいコメントだ、ひがくん。
なんすかね、3人の人側とか全部わかってるのに、なんで顔が浮かばないんですよね。なのにこんな素晴らしいってのは、やっぱり。
大は、やっぱり、はい、なんていうか、その、感覚的な話だけど、
はい、
やっぱこう、チンコでかいっていうかさ、
あのトイレのシーンでもね、言ってましたけどね。
なんか、やっぱりそういうさ、でかさ感じさせる人間だよね。感じさせますね。
そうですね。
うん。俺さ、やっぱライブ前にさ、俺たち今からライブやんな。めちゃめちゃかっこいいな、俺ら。っていうさ。
あれかっこよかった。
ああ、俺、こんなの相方にいたら言葉通じねえなとか思うよ。会話できんな、こいつって思っちゃう。
そうです。そうですね。大事な。舞台の前にそんなこと言われたら、単独に、ええって。
ただ、やっぱ初ライブ、全然お客さん入んないっていうね、はい、リアリティがあったし、
ありましたね。
ただ、やっぱりその、駅前でチラシ配って、
そう。
声をかけて、で、来てもらえる可能性何パーセントぐらいですか、はい、って聞いて、うん、で、実際にそのたった一人を捕まえるところから徐々に一人ずつ増やしていくっていうあの感じ。
いやー。
めっちゃリアルだよね。
めちゃめちゃリアルですね。
だし、この男はこうやって道を切り開いてきたんだっていうことがよくわかるシーンなのよ。
確かに確かに。
うん。
そうですね。
わずかの可能性でも、たった一人でも、必ず俺はパーフェクトな演奏してやるんだっていう、1万人でも1人でも絶対クオリティの高い演奏やるんだっていう企画みたいなものを感じさせたんで、あのシーンも良かったな。
良かったですね。
どこから見てもいいシーンだったんだ。
いいシーンで。あと、そうだ。CV の話もちょっとしたくて、
うん、
あれ全部俳優さんじゃないですか。
うんうんうん、
じゃ映画見る前に、うん、テレビの、そのワイドショーみたいなやつで、もう散々やってる、うん、皆さん、イケメン俳優だから、知ってたんですよ。
うん、
だから、さあ、どんな演技してくれるんだろうか、みたいな感じで行ったんですけど、
うんう
全く気にならなかった。
いや素晴らしかったね。
あれ素晴らしい演技と思いました。
おー、
この人はこんなに演技うまいんだってことに
思った思った、
震えました。
おー、
まあ、間宮祥太朗さんは結構ねアニメ原作のドラマとかもやってたりしたりとか、うん、まあキャラ通りだなって感じだけど、
うん、
山田さんと小梅さん、天海さんでしたけど、めちゃめちゃうまいですね。
よかった。
普通の人の演技を、あのイケメンができるっていうのっていうのは、やっぱり本当に、こいつなんですけど、うまい俳優さんが売れてるんだなっていう、うん、当たり前のことを知ってですね、うんうんうん、震え上がりましたよ。
そうだよね。いや、岡山天海さんね。
そう
ね。これは本当にでも素晴らしかったな。そういう意味でも、なんかその声優業、はい、俳優業っていう、
うんうんうんうん、
その分断であるとか、どっちが優位なのかとかっていうことも、なんかそろそろ転換点に来つつあるなぁという感じさせてくれるようなキャスティングだったね。
そうですね、
うん。
いや、あんなにハマってたら、もちろん、原作読んで、出来上がってる皆さんからしたら、ちょっとあるかもしれませんけど、
うん、
初見の人間としてはですね、いや、全く文句なしでした。
そうだね。あと、あのプログラム。
は
い、プログラム買った比嘉くん。
買いました。
いやー、もう、
ガチクソバカでか。
レコードになってんのよ。
そうなんですよね。しかも、
パトの形になってんのよ。
神鮭。
あー、そう。
ね。神鮭ですか、こんな
感じ。神鮭レコードよ。
出せるっていう。買うときも店員さんが、
うん、
面白かったのが、これ何センチですけど、いいですかって言われたんですよ。うん、これカバン入んないんで、
なるほどね、
袋あったわけですよって言われて、いや、僕はいらないですと、
うん。
僕は手で持って帰りますって。
かっこいい。
行きましたけど。
かっこいい。
これ、しかも開けたら、ほら、何ですか、その、レコード版の、
そう
想定というか、
そうなのよ。
触ったらちょっと質感が違うじゃないですか。ちゃんとレコード針が。
そうそうそう、
あって、
いやだから、
はい、
今日わざわざ映画館来てパンフレット買う人ってどういう人なのかって、うんうん、それは中身じゃなくてちゃんと記念品としても機能するようなものにしなければダメだっていう、
はい、
その、なんていうかね、サービス精神というか
ですね、
そういった心の行き届いたところも感じましたね。愛、作品愛から。
本当に、いや、嬉しい。本当に行ってよかったし、変えてよかったって、めちゃめちゃ思います、これ。
比嘉君さん、ジャズ喫茶とかジャズバーって行ったことある？
行ったことないです。行けもないです。
ジャズは、
はい、ジャズはね、もう僕、全くないわけじゃなくて、
うん、
一番好きな女性アーティストが、
うん、
矢野明子さんなんですよ。矢野明子さんって、ジャズがあるじゃないですか、根底というか。
うんうん、
あの人の、ジャズをの曲のアルバムとかも聴いてるので、
へぇ、
別に、ないわけではないんですが、
うんうんうん、
生は一回もなくて。
まあ、特にボーカルのないね、その、
はい、
その、だからソロっていうのがどこから始まるのかみたいなのって多分最初見たとき分かんないと思う。
いや、全然分かんないです。あと、ドラム、ピアノ、サックス、テナサックスって何と思ってたんですよ。思っちゃいましたもん、ま
あ。他にもコントラバスとかね。
ああ。
場合によってはあるし、
はいはい、
楽器とかの組み合わせも、まあ、だから、いわゆるボーカルっていうのも楽器の一つなんだけど。
はい、はい。あ、おお。
基本的には、
はい。
まあ、その、曲で言う、なんて言うんだろう、A メロ的な、
はい。
まあ、リフまで短くはないんだけど、
はい、はい。
一応、その、雪のりが持つみたいに A4 ペライチの楽譜があって、
はい。
あれをずっと擦り続けるわけ。
え？
だけど、最初綺麗に、その、はい、じゃあ、例えばその A4 ペライチを A とすると、
はい。はい、
2周目から A ダッシュなの、もう。
はいはいはいはい。
だからもうアドリブなの。
あ、それですか、なんか言ってたやつって。
同じ台本を、
はいはい。
そのセリフを割ってソロパートにしていくわけ。
はぁ。
だから最終的に台本 A に戻って終わる。
雪のりがゲストで行ったコンサートでもう一周っていうのは、
そうそうそうそう、
あれは楽譜をもう一周ってことなんですか？あれは一人
だから、だからこの、はい、その、なんて言えばいいのかな、はい、そう、メロディーというか、はい、この何小節分もう一回やってくれと、うんうん。それをアドリブでやってくれと。
怖
まあでもそれが楽しい音楽なんだよ。それはやっぱクラシックとかにはない。 から。
そうですね。
うん。で、そのアドリブの引き出しの多さとかも、やっぱ面白いわけ。そのアイディアとか。
じゃあ、お客さんもそもそも通う人たちなんだから、うん、それを見極めてるというか、ある部分もあるんですか。
そうそうそう。
この人はどうやるんだろうみたいな。
そうそう。だから、同じ曲を弾いても、全然違うの、印象が。
はいはいはい。
それは別のアーティストでも、同じアーティストでもやる場所によって変わるから。
いや、そうです。映画見る前に知りたかった。
だから現場に行くのがめちゃくちゃ面白い音楽でもあるわけ。
だから雪乃が第二にずっとお前は生でとか、出続けようって言ったのはそういうことなんですね。
う
ん、
そういうこと。
ああ。
で、やっぱ雪乃が書いた楽譜をさ、はい、大と玉田に配るじゃん。で、二人は楽譜を見て、おお、難しそうみたいな感じになるじゃん。うん、
ありました、あのシーンありました。はい。
で、多分ペライチが楽譜なの。
はあ、
でその時からソロパートどうしようかなみたいなことも考えるっていうのが面白いわけさ。
はあ、
まあフリートークっぽい面白さもあるし。
で、玉田のドラムもあれ玉田が考えたんですか。考えてや
った。そうだよ。だから
余計感動するんですけど。
経験値も大事だし。
はい。
どういう音楽聴いてきたかとか、どういうアイディア持ってるやつかっていうのも大事だし、結構全部ドロッと自分が出るの
よ。いや、僕、楽と思ってました、玉田のシーンは。
だから、ソーブルーの支配人とかは、お前、はい、演奏お気に入ってるよっていうのはもうわかるわけ。
ああ、
そうか。お前、その引き出ししか持ってねえのかよっていう。
はいはいはい。
もっと自分の限界超えてこいよ、みたいな。
なるほど。
うん。まあまあ、そのお笑い的に言うと、あ、お気に入ったなっていうのがわかるっていう。
じゃあ、電車でちょっと最初揉めるシーンあるじゃないですか。
うん。
大が。
いや、だからね、大は、もう、最初から割と気づいてんだ。
うわっ、怖いっすね。
でも、こいつは成功する、はい、売れるために今これをやってるんだっていうふうに言ってるけど、うんうん、
はい。
そろそろ、
はい。
お前にしかできないことをやんなきゃいけないステージに来てるんだぞっていうことを、優しさで言ってんだよ。
あ、そういうシーンだったんですか？
だけど、多分普通に聞いたらダメ出しなんだよ。
うん、ジェスが思いませんでした。はい。
だけど、雪のりのレベルの人にあれを言える人ってもう、大しかいないんだよ。で、雪のりは、それが結構分かってんだよ。
ああ、でも、そうだったんですか。
その大の優しさにも気づいてるけど、
うん、気づいてるし、
見て見ないふりをしてきたわけ。あくまでその、ソーブルーでやるために、今、はいはい、置きに行く演奏してんだと。今は勝って演奏なんだと。
それ自分に言い聞かせるって部分もあったんですね。
そう。
うわ
なんだけど、ソーブルーの支配人には見抜かれる。
見抜かれて。
で、お前が一番問題なんだと。退屈だと。
はい。
だから、それを、雪のりはさ、また誠実に部屋に二人を呼んで、
そうですね。
そのこと告白するわけじゃん。
はい。
で、玉田はやっぱり、その、まあ言っても初心者というか、うん、
はいはい。
仲間だと思ってやって、そのジャズはもちろんやりたいんだけど、はい、
うんうん、
何か自分が熱中するもので、しかも仲間と、仲間のために一生懸命やりたいっていう人だから、
はい。
ある意味、ちょっと冷淡な、その大に対して、怒りをあらわにして飛び出してしまうわけじゃない。
いや、そうそう、だってサッカーあったんでチームですから、余計そうな、うん。
まあ、そうなんです
よ。当然ですよね、大、玉のやつは。はい。
だけど、
はい。
大は、俺は前にも言ったよなっていう気持ちもあるし、
ああ。
お前はそれを今受け入れたんだな、偉いぞっていう気持ちもあるし、
は
あ、俺からは何も、ここでは何も言わないのが優しさだっていうのもあるわけ。
ああ、なるほど。
うん。
そういうことか。
そうそう。だからあのシーンは結構その、3人のジャズ感がすごく出てるというか、どれだけジャズを信じてるかっていうのがよくわかる。
いや、僕あそこだけ大の言動がよくわかんなかったんですよ。そういうことだったんですね。
うん、そう。
なんで、急に鈍感なのみたいな、鈍感主人公なのみたいな感じで。
やっぱね、あの、電車のね、表参道のあたりの銀座線乗ってるシーンは、
はい。
あ、多分世の中で一番雪のり分かってんの大なんだなっていうことをちゃんと伝えてくれるシーンなの。
ああ。
お前最近同じのばっかりだなっていう。
あ、だから、最後のシーンの、
うん、
俺はお前のファンなんだってのは、
そう。
全部繋がってたってことですね。
そう、だから一番お前のこと知ってんのは俺だっていう自信があるから言ってるわけ。
あ いや、これ、ちょっと、あれですけど、また、同人誌展開でも。
いやいやいやいやいや
女子がうわーってなるとこでもあるじゃないですか。
どうだろう。
俺はお前のことしてたんだっていう。
俺はもうそういう目では見れなかったね。あ、これ、例えばその、
はい。
ね、お笑いで言えば相方論にも通ずるところであるから。
そうですよね。
あ、大言いにくいこと言ったなー、みたいな。
いやー、あれをまた分かり際の最後のところで言うとかも。
うん。
いや、すごい。もう、脚本というか原作もすごいですね。もう全部無駄がないですね。
素晴らしい。
で、一番最初の冒頭の、宮城、仙台から出るときがじゃないですか。あそこで、大の妹だけが、もうお兄ちゃんはもう帰ってこないんだって。うん、
直感してるよね。
うん、あれも、うわ今、見終わった後に、わ、鋭い、やっぱ女性って鋭いと思っちゃって。うん、あんな子供でも、そうなんだと思って。
うん。いや、やっぱりその、まあ、女性か男性かっていうジェンダーの問題ではないかもしれないけど、はい、一番よくわかってる人が、
はい、うん、そういうことですよね。
もうこの人の大きさっていうのを直感して、
うん、
はい、
もうどんどん本当に進んでいくんだと、
う
ん。
そうそうそう、二度と帰ってこないっていうことはもう直感できてるんだなっていうのが、まあ、いいよね、あそこの。
いいですよね。恐ろしい。うん、作品ですね、ブルシャン。うわ、無駄がない。
あとね、まあ、これは比較に関係ないんだけど、
はい、
俺、やっぱ落語とかに携わってるから、渋谷落語とかに。
はいはいはい。
その、この映画で語られているジャズという言葉をね、うん、
はい、
全部落語に置き換えてもね、通じる話だったのよ。
あ、そうなんですか。
で今、ジャズは、
はい、
お年寄りのものになりつつあると。
言ってた、オープニングで。はい。
で、このままじゃいけないんだ。
うんうんうん。
ところとか、まあ、ああいう人が珍重されてる時点で、この音楽はもう終わってんだみたいなね。
ああ、言ってました、最初の方で。
そうそうそう、初めてね、
はいはい、
その雪のりが大と会って、高架下でコーヒー飲みながら交わす言葉の中で、う
ん、ね、
今、ジャズがどういう状況なのかっていう、ジャンルとしてどういう状況なのかっていうのが説明されるんだけど、
はいはい、
全く同じなんだよね、楽
譜。は
で、やっぱ落語好きな人ってジャズ好きだし、ジャズ好きな人落語すっごい好きなんだけど。
余計通ずるものが。
やっぱ同じ、
はい。
同じスコアみたいなのがあっても、人によって全然やり方が違うっていうのがすごい共通するんだよ。
あ
ー。で、はいはい、うん、やっぱり、あとお客さんがいるから、
うんうんうん、
アドリブも存在するし、その日しかできない。演目っていうのが出て
結局その
出来上がるから
同じ曲を何回も擦るっていうこと自体が、うんうん、テレビだとかありえないじゃないですか。やっぱ一回、うん、あ、その前見ましたからもういいですっていう風になっちゃうものなので、
うん
うん、その何回も見るお客さんって優しい土壌がない、
ね、新ネタかどうかっていうのはあんまり、うん、まあ大きい問題なんだけどそんなに大きい問題じゃないと思う。
はいはいはいはい。
みんなが知ってる曲の方が残酷に実力が出やすいのよ。
うわー、はい、はい。
だから落語もそうなのよ。
うん、うん、うん。
でもまあ、新しい曲は、それはそれで、オリジナルとして、
はい。
あ、こういう曲あるんだ、いいな、ってことにもなるんだけど。まあ、こういう展開あるんだ、みたいな。でもそれも、結局一曲内で、
はい。
同じ、そのパートが繰り返されるから、
うん、うん、うん。
まあ、初手からもう古典化されるんだよ。落語の場合、はい、ジャズの場合。
はい、はい。はい、
あれ、このメロディーが、はい、じゃあ前提として、じゃあ次どういうソロやってくれるんですか、みたいな、
うんうんうんうん。
どういうアドリブ見してくれるんですか、みたいな。
はい。
そういうところだから、やっぱジャズの面白さというか、残酷さの面白さも全部詰まってるな。
うわぁ。そういう意味では、今回の映画は、一応ね、オリジナル曲っていう、あれでしたもんね。だから、そこの部分はあれですけど、わ、実際はそういうものなんですね、
まあ、そういう頭でっかちな部分もあるがゆえに、はい、
そうですね。
身体性を発揮して、もう、めちゃくちゃ、
はい、
なんていうし、もう身体能力だけで持ってくぞみたいな、大の演奏っていうのが、
はいはい、
すごく情熱的で、
うんうん、
なんか心を打つんだよね。
もう18歳っていう、まず設定が、すごいですよね。
そうだよね。
これ成し遂げる。ずっと言ってた、その、いや、20歳になる前に、ソーブルーン出るんだっていう。
うんうんうん。
あれがもう、
すごいよね。
いや、すごいですね。
だから、その、プロデューサーというか、興行師としての、
はい。
雪のりというのは、多分、超一流だと思う。
はい、はい、そうですね。
もう、どうやって、その、客を増やしてっ って、どういう展開に持っていって、はい、どこが終わり時なのかっていうのも、まあ、ほぼパーフェクトだからね。
そうですね。
早すぎても遅すぎてもダメ、ここっていうのがちゃんと分かってるっていうのは。
フォーブルー取った時が解散ライブだって。うん、いや、分かってても、うん、やっぱり直前とかなった時に、いや、もうちょっと続けたいってなるもんですよ、うん、人間は。
うん。
19でやるってすごいです
ね。うん。
ゆきのり。
でもまあ、ジャズはね、その、お笑いと違って、やっぱ、組んだり、離れたりを結構繰り返すのが、もう当たり前。
さあ、また再会もあるわけですね。
かもしれないね。
ああ、かもしれない。ああ、かもなのか。
うん、はいはい。というわけで、もう劇場版のブルージャイアント、いや、もう皆さんに見ていただきたい。
いや、本当にこれは、見てほしいですね。いや、もう本当に食わず嫌いしちゃダメっていう、これのことですよ、本当に。
まあ、多分ね、原作読んでない人とか、はい、ジャズに触れてない人もたくさんいると思うから、
そうですね。
本当今日の比嘉くんのリアクション、マジで信じてもらいたいって思うんだよね。
いや本当に、絶対、声優さんが、イケメン俳優なんだって思ってる方で、言ってない方も多々いると思うんですけども。
あと、この絵ちょっと苦手だな、みたいな、
ね。ああ、でもそう、僕も確かにそうですよ、ね、鼻が丸い男の主人公でなんだって。一番徹夜作品かみたいな感じで、最初思いました、僕もね。でも、いや、そんなのね、一切、
うん、
5分、10分でね、飛びますから、皆さん。
そうだね。
いや、最初のその5分とか10分が、いかに大事な助走というか、うん振りだったのかっても気づきますから、
うん、
いや
この人ジャズ信じてるなっていう、
ね、あそう大の名言がね書き起こしたいから
ジャズ信じてるなっていすごいよね
僕もリピートいきます本当に
ぜひお願いします、
はい、
2回目3回目見たっていう人からのメールもねブルージャイアントぜひお待ちして
そうですねぜひぜひお待ちしてます。
ぜひ、ね、netsmoji@gmail.com までメールをお願いいたします。netsumoji です。netsmoji。つは tsu です。よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、日が、師範どうもありがとう
ございました。ありがとうございました。
超初心者向けパソコン教室、II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと教室授業料、出張使用料ともに500円引き東京23区以内であれば出張費も無料です今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ